皆さんこんばんは。菊池由美のポッドキャスト、今日は2006年1月16日、風邪をひいてまだこんな声をしていますが、沖縄の首里というところからお届けします。今回は1月の10日にこちらに来て約2週間の滞在ですけれども、家族揃って寒いマイナス2度の鴨川から、沖縄はまあ20度ぐらいあるのかな、天国のようなところに来ています。今日も森田源と一緒です。こんばんは、森田源さん。
はい、こんばんは。
源さんは風邪大丈夫ですね。
もう治った。大丈夫ですね。もうほとんど大丈夫ですね。
私は相変わらず情けない、咳が止まらなくて、熱はもう下がったんだけれども、どうしても喉が最後に残っちゃってますね。
まあ今回の風邪はうちの家族全員、やられましたね。でも子供たちはもうすっかり元気になりましたよ。
実は今日、昨日続けてですね、沖縄の FM ラジオ、一つが、あれは何でしたっけ、名前が、糸満市にあります、タマン、ラジオタマン、FM タマンっていうラジオ局と、それから今日は FM チャタンっていうね、嘉手納基地のすぐそばの、FM 局で、911事件の話を中心に出演させてもらいました。このホストをやってるのが国吉ゆりやさんっていうね、パワフルな大変素敵な女性なんですけれども、ね、去年来た時に初めてお会いしたんですよね。
そうですね、
ゆりやさんとね。彼女は福祉の仕事をずっとされていて、まあ、沖縄 のドメスティックバイオレンスや、あるいは子どもの虐待の問題とか、そういうことに関わってスイートホームっていう、まあ、子どもたちをこうケアするような施設をやったりとか、今はなんか動物愛護の方もやってるとおっしゃってましたけれども、大変な苦労をなさりながら、そういった活動をしている、まあ、女性なんです。彼女とのご縁で、日本のねラジオ番組生で出させてもらいました。
というのはこの土曜日にですね、沖縄で、私どもの、まあ、菊池由美を中心とした911事件、それからプレンサイトですね、我々がやっているボーイングサラセの上映会、まあ、他にあと7本の映画の、まあ、オムニバス版ですか、それと講演会を企画してるもんですから、まあ、それをぜひなるべく多くの人に来てもらいたいなと思って、このラジオ番組に、まあ、特別出演させていただいたわけです、
ね、でこの企画もですね、今回こちらに来て急に決まって、私たちがお世話になっている金城さん、それから井上清志君って前回お会いした若い青年がいるんですけど、彼がですね中心になって実行委員会を作ってくれて、呼びかけたら10人も集まったんですね。それでじゃあせっかくだからやろうよってことになって、今回は本当に風邪を治しにというかゆっくりしに来たつもりだったんですけども、急遽こういったイベントを持つことになりました。まあ、あと1週間あるんでね、1週間もないか、あと6日後ですけれども、1月21日土曜日、国際通りにありますからちょっと入ったところにあります共済会館、別名八潮荘っていうんですけども、そこで午後2時15分会場で、2時半開演、約2時間の講演会、そして金城久美子さんっていうオペラ歌手の方が歌も歌ってくださいますんで、もし沖縄に友達がいるよとか、沖縄に住んでる方がいらっしゃいましたらね、ぜひいらしていただきたいというふうに思います。
まあ、それとね、やっぱり沖縄というこの場所で、このボーイングを探せ、あるいはテロリストは誰、大上映会をやるというのはね、やっぱり、東京や他の本土ですね、まあ、でやるのと格段とですね意味が違いますね。こうもう本当にすぐ目の前に、広大な土地を占めている米軍基地があるわけですね。で、まあ、沖縄の人たちはそれと一緒に、まあ、共存しているわけなんですけども、そこの沖縄の人たちの気持ちのなかなかねこれは押し量れることは難しいんですけども、非常に複雑な、まあ、状況があるわけですね。でそれがその基地問題というものが現実的にその社会問題、あるいは個人レベルでいろんな社会の家庭内の問題とか、いろんなレベルで影響を及ぼしているということを、こちら来て本当に これだけは本当にこちらに来ないとわからない問題ですね。なかなか本土にいては、想像もつかないようないろんなことが起きている、まあ、全て悪いということではないんですけども、非常に勉強になっております。
ね、沖縄の基地 すごい大きいんですよ。で、国道なんか走ってると両側が金網になっていて両方基地なんですけど、ずっとどこまで行っても基地っていう、ね、でものすごく渋滞してるので、いつも道路が混んでいて、この基地がなかったらどうなんだろうと思ったりとか、ね、ここの基地で働いてる人が何万人もいるって言ってたね、まあ、その雇用の問題とか、基地がなくなったら仕事がなくなって困るっていう人たちも実際いるし、で私が驚いたのはね、専門学校のパンフレット、沖縄にはまあ大学もあるしいろんな専門学校もあるんだけど、その一つに米軍基地化っていうのがあったね、米軍基地就職化っていうのがあったのよ。で沖縄の人にとっては公務員になるか、あるいは米軍基地に就職するっていうのが安定したいい職場なわけね。でそれちょっとそれびっくりしたんですね。パンフレットにその米軍基地化っていうのが専門学校の学科としてあるっていうこの事実、ちょっと分かんなかったね。やっぱ沖縄に来て初めて知ったことですけれどもね、うん、
そうですね。まあ僕らある意味では部外者というか外部の人間ですから、まあ、簡単にそうあまりこう批判とかそういうことは言えませんけれども、まあでもこれは日本としてやっぱり考え、沖縄というだけではなくてやっぱり日本として考えなきゃいけない。その日本の中のこの一部の島にこれだけの広大な土地を軍の基地として、まあ、提供しているわけなんですけども、そこで共存せざるを得ない人たちっていうのはやっぱりこれはどう見てもこれ異常ですよね。
すごく暴力的な感じがしますね。
もちろんそこに住んでしまえばこれ現状は現状ですから、それを受け入れて毎日の暮らしをしていかなきゃいけないということはもちろんあるんですけども、じゃあそれはそのままずっとそのままで放置してていいのかという、それはやっぱり日本人としてですね、国民一人一人一人がやっぱり分かち合わなきゃいけない、やっぱりこれは問題ではないかと思いますね。
まあ、よく言われますけれども、沖縄っていうのは日本の国土の160分の1なんですね。でそこに 75% の米軍基地が集中しているわけですよね。でこれってやっぱり来てみると本当に大きいなって、それからいいところ全部取ったら取られてるなっていうね、すごい綺麗な浜とかが米軍基地になってるんですよね。でリゾートホテルとかに泊まっても急にものすごい戦闘機が上を飛んでったりとかして、なんかリゾートっていう気分じゃなくなっちゃうね、一瞬にしてね。そういうのとか、まあ沖縄に住んじゃうとそれが当たり前になって、今日実は金森太郎君っていうね映画監督のチベット作った映画監督と会ってたんですけども、もう3ヶ月経ったら慣れちゃったって言うんだよね、彼もね。最初は気がついてうるさいなとか騒音とか思ってたのが、もう 2,3 ヶ月したらそれが当たり前になって慣れてしまうんだっていうことを言ってましたね。それが恐ろしいって。
まあでもこれはどこでも言うんですけども、やっぱり人間の根源的な権利というかね、自由という問題、これはやっぱり自立という自分たちの足で立つというですね、それが基本ですから、それがまあ私たちハーモニクスライフセンターの基本的な理念ですね。私たちが自給自足的な生活を目指しているのもやっぱりそこにある自由という大きな理念があるからなんですけども、やっぱり沖縄もこういう基地というもので、そこに依存している限りはですね、やっぱり非常に大きなその自由というもののあるいは権利というものの譲歩をせざるを得ないのではないかと。でそれはですね、やっぱりその精神的になこのものというか、人間としてのに非常に影響を与えていると思うんですよね。
まあ沖縄にこれで来たの4回目かな、 そうですね、私は4回目になるのかな。来るたびに見え方が違いますね。確かに美しい島だし、
自然で、今日もね、うん、今日はなんだ、戸口ビーチビーチっていうのですかね、素晴らしかったですね、
うん、島の人しか行かないっていう、うん、海にある公園に連れてってもらったんだけど、なんかね、ハワイと似てる ね、ハワイとすごく構造が似てるなと思う。ハワイもね、観光の島ですけど、やっぱり基地の島なんですね。で、一番綺麗なところが捉えちゃって、今どんどん基地が拡張している、そういう状態です。で、そうね、島の人も複雑だよね、その基地に対して、うん、経済的な効果プラス、うん、でももうちょっと反対の声とか看板とか見るね、ハワイの方がまだね、
うんうん、僕はね、うん、確かにこう沖縄っていうだけで見てるとそうなんだけども、僕はやっぱりもう地球レベルでね見れば、地球の至る所に軍事基地があるわけですよね、
うん、
もちろん一番大きいのはアメリカ軍だけども、それだけではない、うん、各国の軍基地があって、
うん、
そういうところがものすごい数あるわけですよね。もうそのレベルでやっぱり我々は考えていかなきゃいけないんじゃないか。果たしているのかい、そんなに。何から守ろうとしてるの、
ね、何から守ろうとしてるんだろうね。
テロですか、テロから守るにこんな広い軍事基地が必要なんですか。逆ですよね、こういう武器を持っているもの、そのもの自体がもう存在そのものが、あるいは基地、あるいはこれがもっと怖い核基地かもしれない、核ミサイルがどっか隠されているのかもしれない、その存在そのものこそテロではないかと。もうそういう時代はもうやめましょうよと。もう地球にはそういうものは必要ないんだと、というような見方をそろそろグローバルな、ね、視点ですべきではないかと僕は思いますけどね、
うん、そこにまあ平和賞っていう考えがね出てくるんだけどね、まあ、今回沖縄で、沖縄にも平和賞の仲間を作りたいっていうのがあってきてるんですけども、今日お会いしたユリアさんもいいねいいねって言ってくれたんで、まあ少し声をかけて沖縄でも平和賞の運動を始める仲間をね、見つけて帰りたいというふうに思ってます。23日までこちらで滞在します。ポッドキャスト時々チェックしてください。私こんな声ですいません。21日まで、公演の時までには何とかね直して、聞き苦しくないようにしたいと思ってます。それではまた聞いてください。